おはようございます。ただいまから2019年9月29日第3礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら心を静め、礼拝を待ち望みましょう。それでは賛美歌90番を共に賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りいたします。神様、おはようございます。あなたの尊いお名前を賛美いたします。すぐる一週間もあなたからの計り知れない恵みの中で生かされ、すべてのことを守り導いてくださり、そして今朝もこのように私たちをあなたの前に集めてくださったことをありがとうございます。ただいまから私たちの心からの礼拝をあなたにお捧げいたします。本先生を通して語られるあなたの御言葉に耳を傾けて、あなたの 御心を知りたいと願っていますから、どうかひととき私たち一人一人の心を鎮め、あなたからの聖霊で私たち一人一人を満たしてくださいますようにお願いいたします。今この時も私たちの知らないところで悲しみや苦しみ、不安や悩みの中にある方が大勢いると思います。どうか悲しみや苦しみの中にある方を助けてください。思いが至らず愚かな私たちですが、あなたが気づかせてくださり、悲しみや苦しみの中にある方のために祈り、そして行動する勇気と力を与えてください。あなたの御心がこの地でも行われますように。そして私たち一人一人をあなたの素晴らしさ、あなたの栄光を表すものへと変えてください。この祈り、私たちの救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。土浦恵み教会の礼拝にようこそいらっしゃいました。今朝は皆さんと共に聖書の言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開きください。旧約聖書ダニエル書の2章31節から45節になります。ダニエル書2章31節から45節の言葉になります。お読みいたします。王よ、あなたが見ておられると、なんと一つの巨大な像が現れました。この像は巨大で異常な輝きを放ってあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕は銀、腹と腿は青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられると、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを粉々に砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕け、夏の脱穀場のもみ殻のようになり、風がそれを運んで跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土を覆いました。これがその夢でした。私たちはその意味を王の前に申し上げましょう。王の王である王よ、天の神はあなたに国と権威と力と栄誉を授け、また人の子らは野の生き物、空の鳥がどこに住んでいてもこれをことごとくあなたの手に与えて治めさせられました。あなたはあの金の頭です。あなたの後に、あなたより劣るもう一つの国が起こり、 その次の第三の聖堂の国が全地を治めるようになります。そして第四の王国ですが、それは鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを砕いて潰しますが、その国は打ち砕く鉄のように先の国々をすべて粉々に砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国にはある程度までは鉄の強さよりもありますが、あなたがご覧になったようにその鉄は粘土と混じり合っています。その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄と粘土が混じり合っているのをあなたはご覧になったように、それら子孫の間で互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらは互いに団結することはありません。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかしこの国は永遠に続きます。それは一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのをあなたがご覧になった通りです。大いなる神がこれから後に起こることを王に告げられたのです。その夢は正夢で、その意味も確かです。ダニエル書の2章の冒頭部分を見ますと、その当時中東世界の最高権力者であったネブガドネザル王が一つの夢を見て、その見た夢のせいで心が騒ぎ、恐れに駆られて夜も眠れなくなってしまうという記述があります。発する言葉一つで人を殺すこともでき、人を生かすこともできるほどの膨大な権力を手にしていたネブガドネザルでありましたけれども、そんな比類なき権力を持っていた人でさえ、たった一つの夢のせいで、恐れおののき夜も眠れなくなってしまうというようなこう姿を見ますと、これが人間なんだということが見えてきます。自分自身をどんなに誇示したとしても、しようとしても、弱くて弱いのが人間ですね。そんな最高権力者のネブガドネザルが自分の見た夢を解き明かすことができる人がこの自分の国誰一人としていない。しかも知者たちは自分が見た夢を誰一人として解き明かして自分に言い聞かせることができる人が誰もいないということで、国中の知者たちを全員殺してしまう、大殺戮を起こそうとするわけですね。で、そんな中にあって、その知者のうちの一人であったダニエルが、神様の恵みによってネブガドネザルでさえ自分が見た夢をはっきり覚えていない、鮮明に覚えていないにもかかわらず、ネブガドネザル王が見たその夢を神様から示されて、しかもその見た夢の意味を教えられていくんですね。で、その教えられた夢とその意味をネブガドネザル王に解き明かしているのが今読んだ聖書箇所ですね。ダニエルが解き明かしたその夢の内容を見ていきますと、ネブガドネザル王の夢には巨大な像が出てきます。で、その巨大な像は頭は純金で、胸と両腕は銀で、すねは鉄で、足は鉄と粘土がこう混じり合っているというこう奇妙な姿をしているんですね。で、その像とはまた別に、突如として人手によらずに切り出された一つの石が飛んできて、その巨大な像の足を打って粉々に打ち砕いてしまうっていうんですね。打ち砕かれた像は、金だったり銀だったり青銅であるがために、こう山のように積み上がってもおかしくないですけれども、その粉々になったかけらはもみ殻のようになって風に運ばれていって、跡形もなくなってしまうっていうんですね。で、その跡形もなくなったところに、その像を打ち倒した小さな石、切り出された小さな石は大きな山となって全土を覆い尽くしたっていうんですね。 これがネブカデネザル王が見た夢の内容ですね。でその夢が何を意味しているのかをダニエルが解き明かしをこうするんですけれども、その像の巨大な像の頭、純金でできているその頭の部分はネブガドネザルを表しているっていうんですね。バビロン帝国というネブガドネザルを表していて、しかもその後残りの部分はネブガドネザルの後に立つだろう世界を席巻する国々を表しているっていうんです。つまりこの巨大な像はこの世の国々の意向を表すものだっていうんですね。でこのダニエルの夢のこの解き明かしについては、その学者たちによってはこういろんな見解というか解釈がなされているんですけれども、そのどの解釈が正しいのかというのは神のみぞ知ることかもしれません。ただこのダニエルの解き明かしを学術的にこうどうのこうのというふうにこう言わなくても、まあ信仰的にこう聖書を読んでって、こうネブガドネザルの夢を見ていきますと、神様が伝えたいと思っておられるメッセージはこの二つだろうなっていうことは見えてきますね。一つ目は、この世の国々は華やかで上質に彩られているけれども、決して永遠ではないということですね。で、もう一つのメッセージは、主なる神様自ら主権的にこの世の国々を裁き、永遠なる神の国を立て上げるということですね。この世の世界や国々が華やかに彩られているんだけれども、それが永遠に続くものではないということは、私たちみんなこう、薄々感づいてますね。信仰があろうがなかろうが、みんなこう、薄々どっかしらで感づいてますね。この世の国々はとても華やかで、上質に素晴らしく彩られているように見えても、実のところその基礎は貧相で貧弱なんだということを今日の聖書箇所を示してくれるんですけれども、もう一度31節を見ていますね。その世の中を世の国々を言い表している言葉になります。世の国々、世の中をこう象徴している像についてですね、もう一回読んでみますね。およ、あなたが見ておられると、なんと一つの巨大な像が現れました。この像は巨大で異常な輝きを放って、あなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。この像は見るだけでも癒されますね。異様なくらいに、異常なくらいに異様なほどの輝きを放って、恐ろしさを覚えるほどだって言いますね。でも、皆さんこの上辺はとっても立派に見えるんですけれども、これがどんなに基礎が、土台が貧弱で貧相なのかということが、この32、33節を見てみますと出てくるんですね。一回見てみますね。32節から。その像は頭は純金、胸と両腕は銀、腹と腿は青銅、すねは鉄、足が一部が鉄、一部が粘土でした。この像のこう面白いと言いましょうか、滑稽なところは、頭が純金。で、胸と腕は銀だっていうのに、頭からこう下に行けば行くほどどんどん貧相になっていくんです。貧弱になっていくんですね。頭が純金で、胸と腕が銀だというぐらいのそんな巨大な像であるならば、足こそしっかりしていなければならないですよね。なのに決して混じり合うことのない粘土と鉄で混ぜ合わされたもので、土台ができているっていうんですね。こんなのもう一目瞭然ですね。全くの不良建築です。こんな像は放っておいても、やがて腐食して、侵食して、こう、崩れ去っていきますよね。でもここでこう一つ注目したいのは、この世の国々を象徴するこの巨大な像は、基礎が貧相で、土台が貧弱で徐々に崩れ落ちていくんではなくて、どこからともなく飛んできた一つの石によって、この巨大な像が粉々に砕かれるっていうんですね。34節を見てみますね。34節。あなたが見ておられると、一つの石が人手によらずに切り出され、 その像の鉄と粘土の足を打ち、これを粉々に砕きました。一つの石が、人手によらずに切り出されたたった一つの石が、像の鉄と粘土の足、これもすごい、頭の純金とか銀ではなくて、どこが一番脆いかっていうのは分かってるんですね。一つの石が人手によらず切り出されて出てきたその石が、象の鉄と粘土の足を打って全部粉々に砕いてしまうって言います。一見すると立派に見える象が、少しずつ腐食して崩れ落ちていくんではなくて、人手によらずに切り出された石、ちっちゃな石が飛んできて、それで一気に崩れ落ちるっていうんですね。徐々じゃないですね。一気にですね、巨大な像に比べたら、みすぼらしい、非力な、何の力も持たない、たった一つの石が、想像を超えるような輝きを放ち、威圧的で恐ろしさを感じるほどの、世の国々を象徴する巨大な像を打ち崩すっていうんです。で、この石には大きな特徴が一つありますね。それは、人手によって切り出された石ではありません。人手によらずに切り出された石ですね。つまり神の手によって切り出された石が突然、いきなり、この罪多き世界を裁かれるっていうんです。じゃあこの、人の手によらずに切り出された石って何でしょうかね。ルカの福音書言っていますね。新約聖書のルカの福音書の20章ですね。新約聖書ルカの福音書20章17節から見ています。イエスは彼らを見つめて言われた。では、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった、と書いてあるのは、どういうことなのですか？誰でもこの石の上に落ちれば、粉々に砕かれ、またこの石が人の上に落ちれば、その人を押しつぶします。イエス様は旧約聖書の言葉を用いて、イエス様ご自身が、要の石であって世の中には、世の中はその価値を見出すことができないんだけれども、もしその石が人の上に落ちたならば、人が生きている人の作る世界に落ちることがあれば、粉々に砕いてしまうっていうんですね。で、またペテロの手紙を見ていますけれども、ペテロの手紙を見てみますと、このイエス・キリストこそ人手によらない、神に選ばれた尊い生ける石なんだということを言いますね。ペテロの手紙第1の2章を見ています。4節からお読みいたしますね。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神に選ばれた尊い生ける石です。ここに出てくる主っていうのはイエス・キリストのことですね。つまり、イエス・キリストのもとに来なさい。イエス・キリストは人には捨てられたが、神に選ばれた尊い生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い要石を据える。この方に信頼する者は、決して失望させられることがない。したがってこの石は、信じているあなた方には尊いものですが、信じていない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったのであり、それは、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。ダニエル書で巨大な像を砕いた、人手によらずに切り出されたあの石はイエス・キリストのことですね。巨大な像に比べたら、みすぼらしくて仕方のない一つの石、イエス・キリストにこそ私たちの望みがあるということを教えてくれますね。で、このペテロの手紙では言います。信じていない者にとってはただの捨て石だと、何の役にも立たんものだと。でも信じる者には要の石だって言うんですね。皆さんにとってイエス・キリストは捨て石ですか？皆さんにとって、私たちにとって、イエス・キリストは要の石でしょうか？で、このイエス・キリストがお立てになる神の主権、 神がすべを治められる神の国が世の国々に変わって永遠にすべを治めることを像を粉々にした後に続けてこう言うんですね。ダニエル書戻っていますね。ダニエル書2章34節。あなたが見ておられると一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを粉々に砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕け、夏の脱穀状のもみ殻のようになり、風がそれを運んで跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土を覆いました。44節に言っていますね。44節。この王たちの時代に、天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかしこの国は永遠に続きます。それは、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのを、あなたがご覧になった通りです。大いなる神が、これから後に起こることを王に告げられたのです。その夢は、正夢で、その意味も確かです。この世の国々が、主イエス・キリストという、人手によらずに、隅の親石で、あられる、方によって、石なる方によって、粉々に砕かれて、大いなる神によって永遠に滅びることのない神の国が起こることは、正夢であり、正確だって言うんですね。意味は確かだって言いますね。キリスト教信仰は、癒されることとか、叶えられることとか、どんずばりのところを切り開いていただくこととか、状況が好転することなどが、目的ではありません。もちろんそういう内容が聖書の中にはたくさん出てきますね。で、実際に私たちが信じる神様は、そういうことにも応えてくださる神様ですね。でも、それらを目的とはしていません。キリスト教信仰の目的は、天の神が起こしてくださる神の、永遠の神の国を待ち望みながら、その国が全土を覆い尽くすことを期待して待ち望むことですね。そしてそのために、私の人生を、私のために生きるのではなくて、キリストのために生きることですね。そのために私の人生を私のために生きるのではなくて、キリストのために生きることですね。先週の月曜日に群馬県にある富色美術館に行ってきました。行ったことある方もいらっしゃると思います。体操選手だったんだけれども、体育教師になられて、なってもうすぐですね、23歳の頃に、体操部の部活で、子供たちに、機械体操のこう演舞を見せている時に落下事故に遭ってしまって、頸髄を損傷して首から下が全く動かなくなってしまった、星野富弘さんが、ペンを口に加えて、描いた絵と詩が飾られている美術館がこの富色美術館なんですね。で、今回で3回目なんですけれども、その毎回行くたびに、深い感動というのはもう当然のことながら、こう反省と癒しと励ましと悔い改めと、こう何という言葉で表現していいかわからないようなこう感情が入り混じってこう涙が出てきてしょうがないですね。7年間にもわたる入院生活の中でイエス様に出会って、信仰とその繊細な感受性で描いたその絵と言葉がこう心を打ってきますよね。今回は2時間いたんですけれども、一つ一つのこう作品を見て、読んで、味わって、反省して、こう祈るような気持ちでいると、全くもって時間が足りないですね。以前も目にした、 作品であるはずなのに、今回見たらまた違うふうにこう迫ってくるということがありました。でその星野富郎さんの詩の中で、こんな詩があるんですね。一回見てみますね。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。この星野富郎さんの歌と今日の聖書箇所がこう、私の中でこう、重なり合うんですね。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかったというのは、足元が貧相なことには目がいかず、頭の純金と腕と胸の銀ばかりに目がいて、自分の命を肥やすことばかりに躍起になっている。また命を肥やしているはずなのに、視線が金と銀に向け続けられているので、決して満たされることのない欲に翻弄されながら苦しんでいる人々、私たちの姿、世の姿に思えてくるんですね。で、その次の命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかったっていうのは、家を建てる者たちが捨てた石、人手によらずに切り出された石、華やかさも、あでやかさも、力もないように見えるイエス・キリストを知って、石であられるイエス・キリストを知って、死にゆく命を生きるのではなくて、永遠に続く永遠の命を生きる。そして粉々に砕かれる世の国ではなくて、永遠に滅びることのない神の国を、神の国に生きることを決意したときに、溢れ出てくる真の霊的喜びなんじゃないかなって思うんです。手足が動かない不自由な、ある意味束縛された状況ですよね。肉体的な自由はなく、とてつもなく不自由な中にあっても、命よりも大切なものがあると知ったときに、生きているのが嬉しくなるんですね。これが信仰ですね。この喜びが私の人生を私のために生きるのではなくて、キリストのために生きるようにさせるんですね。この喜びが私の人生を私のために生きるのではなくて、キリストのために生きるようにさせるんですね。でも、キリストのために生きるっていうことは、実のところ、もう私たち経験していることかもしれません。生半可なことではないですよね。今月の家庭集会で、ローマ書の6章を学んだんですけれども、その学びの中で、私自身、こう、とても大切なことに、こう、改めてと言いましょうか、初めてと言いましょうか、気づかされました。それは、僕は、どこまで行っても、僕の人生を、僕なりに生きることはできず、神によって生かされる、神の奴隷なんだ、ってことですね。私たちがイエス・キリストを信じて、罪許されて、救われて、永遠の命に預かって、神の国に入る。そして、罪の奴隷から解放されて、霊的な自由を得られた。霊的に自由になったということばかりを強調しがちなこうためか、神を信じてもなお思い通りにいかない私たちの人生に不平や不満を抱き、クリスチャンであっても人生を呪うような言葉や態度を取ってしまいがちなのは、神の奴隷であるということを忘れてしまっているからではないだろうか、というふうに気づかされました。ローマ書を見てみますね。ローマ書の6章ですね。ローマ書6章16節から見てみますね。あなた方は知らないのですか、 あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり、罪と奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。神に感謝します。あなた方は、かつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。あなた方の肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。以前あなた方は、自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて、不法に吸いました。同じように、今はその手足を義の奴隷として捧げて、清潔に進みなさい。あなた方は罪の奴隷であったとき、義については自由に振る舞っていました。ではその頃、あなた方はどんな身を得ましたか？今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。私たちキリスト者は罪の奴隷から解放されて義の奴隷となり、神の奴隷となった者たちですね。詰まるところ、奴隷であることには何の変わりもありません。奴隷から奴隷になっただけですね。奴隷は自分の意思でこう自分の人生を決定することができません。奴隷は自分の人生を自分のために生きることができない者たちですね。奴隷は自分の主人である主人の人生のために生きるのが奴隷ですね。そして奴隷の最も大きな特徴は、奴隷を奴隷の意思でやめることができないということです。新約聖書を見てもそういうのが出てきますね。ピレモンへの手紙を見てみると、オネシモという奴隷がピレモンという主人から逃げていった先で、パウロンへ出会って救われたんだけれども、そのオネシモが奴隷の身分で逃げてきたということは殺されても仕方がないんだと、そういう話が出てきますね。どこまでも奴隷を解放するのは主人の思い一つですね。つまりクリスチャンは、自分の人生のために生きるのではなくて、主イエス様の意思に従って主イエス様のために生きる主イエス様の奴隷であるということを受け入れて喜んで生きる者たちですね。皆さんは神の奴隷ですか？もしくは自分の人生のより良い主人となって、その主人となって生きていく上で必要なものを全部与えてくださいというふうに神を利用するものでしょうか。私がもし星野富弘さんだったら、なんで神様あの事故の時に防いでくださらなかったんですか。なんで神様あの事故に遭う前にクリスチャンにしてくださらなかったんですか。神様なんでクリスチャンになったのに、癒し主であられる主イエス様ゆえに私の体を癒してもう一回手足が自由に動くようにしてくださらないんですかって訴え続けたと思います。で、星野富弘さんの詩を読んでいますと、そんな葛藤と言いましょうか、訴えを星野さんもされたんだろうなっていうことをこう感じますね。でも厄介なことに、星野富弘さんの紡ぎ出すその言葉や信仰の深みは全てと言っていいぐらい、首から下が動かないという辛い境遇を体験した、経験している信仰者でなければ、出てこない言葉と感受性と繊細さと信仰表現なんだということをこう感じますね。五体満足だったら到底見ることができないような、小さいけれどもとても大きな恵み、それをこうご覧になってますね。五体不満足な信仰者という制限束縛にある神の奴隷になってみないとわからない深み、そうでなければ出てこない信仰的感性なんだということをこう感じますね。 星野富弘さんは今そこに置かれているところできらびやかな巨大な像に翻弄されながら生きていくのではなくて、人手によらずに切り出された一つの石がその像を粉々に打ち砕き、やがてその石が大きな山となって全土を覆い尽くして神の国を見上げて生きておられる神の奴隷だということを感じるんです。もう一つの星野さんの詩を見てみたいと思います。こういう詩ですね。木は自分で動き回ることができない。神様に与えられたその場所で精一杯枝を張り、許された高さまで一生懸命伸びようとしている。そんな木を私は友達のように思っている。木は自分で動き回ることができない。神様に与えられたその場所で精一杯枝を張り、許された高さまで一生懸命伸びようとしている。そんな木を私は友達のように思っている。星野さんはその動けないという制限と束縛の中にある木に、同じ神に作られし喜びの神の奴隷だねって言って木に共感をされるんですね。皆さん、木に共感されたことありますか？皆さん、自分のために人生を生きるのではなくて、主イエス様の意志に従って主イエス様のために生きる、主イエス様の奴隷として喜んで生きることを告白している。いい意味で所詮奴隷なんだからっていう清い聖なる開き直りができているキリスト者に思えて仕方がないんですね。私自身は神の奴隷だということを言葉では聞いてたし、言葉では分かっていたけれども認めていなかったなっていうことを気づかされました。いやいや、僕の人生は僕のものだと、救われてハッピーな人生歩みたいんだから神様助けてよっていうふうに、いつの間にか主人と奴隷の立場逆転してしまっているような感じだったと思います。自分の人生の主人だなと。でも私たちは神の奴隷ですね。クリスチャンはクリスチャンを自分勝手にやめることはできません。その逆も言えますね。クリスチャンやりたいと言ってクリスチャンになることもできないですね。神のご意志によってクリスチャンになるわけですね。クリスチャンがクリスチャンを自分勝手にやめることはできない。なぜならば神の奴隷だからですね。神がもういいよというとこまで、どこまでも神の奴隷です。こんなことを話すと、もう来週から礼拝に来ませんという方がいらっしゃるんじゃないだろうかという、こう心が痛むような恐れに駆られます。病に苦しんでいる方々には癒しのメッセージを、財政的に苦しい状況にある方々には満たしてくださるメッセージを、道がなかなか開かれないで挫折している方々には励ましのメッセージを、孤独で寂しくて苦境に立たされている人には共感のメッセージを、祈っていることがなかなか実現しないと嘆いている人には主が答えてくださるはずだというメッセージをしなければと思って、そういうメッセージばかりをしていると、神の国や神の奴隷であるという固い食物のメッセージをすることがはばかられてしまいます。来週からも礼拝来てくださいね。でもやっぱりしなければならない、私たちが知らなければならないメッセージですね。主イエス様が交渉会を始められた時に最初に 口にした言葉があります。マルコの福音書を見ていますね。マルコの福音書の1章15節の言葉です。イエス様が交渉会始められた時に一番初めに口にした言葉です。一回読んでみますね。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。というこの言葉ですけれども、これは頭が純金で、胸と腕が銀で、腹と腿が青銅で、足が鉄と粘土でできた、恐ろしいほどに異様な輝きを放ち、人々を虜にしている、この世界が、この世の国々が、いよいよ人手によらずに切り出された石であられる、イエス・キリストによって、粉々に打ち砕かれる時が迫っているから、その崩壊に巻き込まれることなく、神の前に悔い改めて、神の福音を聞いて、聖書の言葉、イエス・キリストを信じて、永遠に滅びることのない神の国に入れる資格を得なさいということですね。イエス様はダニエルがネブカドネザル王に解き明かした夢の内容を新約としてこう言い換えるんです。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。ダニエルの言葉ですね。ネブガデネザルが見た、夢の中で見たその巨大な像というのは、実は私たちにとって特殊なものではないですね。特別なものではありません。私たちはこの世界で、この世界の国々で生きていく中で、毎日接して、毎日取り囲まれていて、毎日情報を発信させられているその情報を、受けている。世の姿ですね。この像は特殊なものではありません。私たちがいつも目にしていることですね。きらびやかで、派手で、上質に見えて、それを追って、それを手にすると、何かこう、何かになったかのように。でも足元は本当はグラグラで、それを得たところで実は虚しさがずっと追いかけてくるのに。そして人手によらずに切り出された一つの石が、その像を粉々に砕き、永遠の神の国が立て上げられる。というメッセージは、聖書を見なければ、信仰を与えられなければ、知り得ることもできない福音ですね。ダニエルによって、現代のに生きる私たち、クリスチャンに示されているこのメッセージ、を深刻に受け止めたいと思うんです。私たちと遠く離れた関係のない話じゃないですね。全くもって私たちがいつも接している、私たちがどっぷり使っているのがこの巨大な像ですね。そしてその巨大な像の前に萎縮しながら、恐れをなしながら、翻弄されながら生きていってしまいます。お金がない、将来どうしよう、ローンはどうしよう、いろんな子供の教育、いろんなものが巨大な像に萎縮しながら、恐れをなしながら、翻弄されながら生きていくんじゃなくて、隅の親石である、わからない人にはわからない、でもわかる人にはわかる、この価値、隅の親石であるイエス・キリストと神の国に希望を馳せながら堂々と生きていきたいと思うんです。私たちは神の国を希望にして生きていく神の奴隷です。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日の聖書の言葉を感謝いたします。あなたはダニエルの夢の解き明かしを通して私たちに大切なことを教えてくださいました。純金で、銀で、青銅でできているきらびやかな巨大な像の中に生きている私たちが、人の手によらずに切り出された石であられるイエス・キリストを見上げて、またイエス・キリストによって立て上げられる永遠の国に希望を置いて果たして生きているでしょうか。 イエス・キリスト。イエス・キリストが私たちの主人であられるのに、あたかもイエス・キリストを奴隷のように扱ってはいなかったでしょうか。滅びゆく国々に名を刻みたいと、その中でたくさんのものを得たいと願いながら、翻弄されながら生きてはいないでしょうか。やがては崩れ去っていく、一気にあなたの手によって崩れ去っていく巨大な像に信頼しながら生きていくものではなく、罪の親しであられるイエス・キリスト、そしてその方によって立て上げられる神の国に希望を馳せながら、堂々と生きていく信仰者となりますように、どうぞ祝福してください。神の奴隷である生き方に深い深い喜びを見出すことができますように、どうぞ私たちの信仰を祝福してください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して、共に賛美を捧げていきましょう。賛美歌267番です。ご無理でない方お立ちください。 はい、それでは2019年度のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。あなたが見ておられると、一つの石が人手によらずに切り出され、その象の鉄と粘土の足を打ち、これを粉々に砕きました。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人とともに世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。